そしてどういうふうに変えられたかというと、苦難には深い積極的な意味があるんだ、神様の優れた目的があるんだということですね。そしてどんな苦難の中にも神様の憐れみと慰めがそこに働き、神様の助けと備えが必ずあるんだ。これが私たちの考え方。羽鳥明という大衆伝道者の先生がこんなふうに言っていますね。神に背いた私たちには今3つの宿命があります。宿命という言葉を使っていますが、これが苦難という言葉と言い換えてもいいようなことですね。神に背いた私たちには3つの宿命、苦難があります。一つは、誰にも頼みもしないのにこの苦しみの世の中に生まれてくる宿命、苦難。誰にも頼みもしないのにこの世の中に生まれてきちゃったというね、生まれてこなければならなかったというですね、宿命、苦難。第二、生まれつきこのような皮膚の色、このような性、男か女かですね。男と女かで、なんで私が女なのかという悩みの人があるかもしれない。あるいは なんで私も男だとか悩みの人があるかもしれませんけども、このような性、このような家、あれ両親のもとに生まれたという、変えることのできない条件のもとに生きるという宿命、これも苦難だじゃないですか。第三に、そして結局はみんな死んでいくという宿命ということですね。まあ、こういう表現ですよね。でも神は私たちを放っておかれたのではない。私があなた方に対して抱いている計画はあなた方に将来を与え希望を与えようとするものであるという、これエレメ書の29章の11節でありますが、美しい自然鋭い良心は神をほのかに見出すことができます。しかし宿命の重圧のもとに、苦難、患難の重圧のもとに、私たちはほとんど神を見失っています。しかし神はこの世に人となってくださったイエス・キリストを使わせてくださった。そしてこの世に神をその愛をその救いを見せに、いいえ与えに来られたのだ。ラザロの死体の前で涙を流し、ゲッセマネで涙を流されたキリストは十字架の上で血を流し、神を分からせ私たちを救うのですと書いていらっしゃる。非常に頑丈になる表現。皆さん、苦難の意味を神はイエス・キリストを通して私たちをあがなうことにおいて、その意味を作り変えてくださった。あなた方があった試練はというのはね、まさにそういう内容の患難、苦難、試練なんですよ。あなた方っていうのはこの神様の救い、あがないを受けたあなた方。神様を信頼し、神様によって救われ、神様を本当に置いていく、あなた方が受けるべき試練、受けるところの試練。クリスチャンもね、試練たくさんあるんですよ。神様、イエス様が死んだら試練が全然なくなるという。のこと書いてない聖書。だけども、私たちがクリスチャンが出会うところ、神を信じた者が出会うところの試練の質が変えられてしまったということを聖書に言っている。さあ、第2番目のことに入りましょう。試練、苦難、患難ということについて一般的なお話をしました。そして私たちが今聖書であなたがあった試練というのは、この試練というのはまさにキリストによってあがなわれたものに与えられた患難、苦難という意味だということを申し上げました。それが試練なんですよね。試練なんです。ここには積極的な意味合いがあるわけですね。13節の言葉を少し見ておきたいと思います。まず第一に、試練は必ず誰にもやってくるということが書いてあるんですね、この御言葉はね。あなた方となった試練で、何ですか、世の常でないものはないと書いてある、ね。私たちはですね、試練や困難や苦難がやってくるときに、もうその試練と困難、苦しみに、もう心と思いの全てが支配されてしまうわけなんですね。そして私たちは、なぜ神様は私にこのような試練を与えたのかってですね、泣いたりしたいことになりますよね。 私は何もこのような目に遭う理由なんかないはずだ。私は真面目にやっているという人がいるかもしれません。支援というものを自分の犯した罪かの結果と取るから、まあ、ここにもですね、因果応報が入ってくるわけでありますね。自分が正しい人間なり、こんな目に合わせられる理由がないという、そういう主張があるかもしれませんね。そこに傲慢がありますね。実はこの人生の苦難、試練というもの、困難というもの、苦しみというものがつないという、私たちにおいて非常につないというときにですね、そこにですね、この一つの意味があるわけですね。それは試練、困難、苦難そのものがつらいということもありますけれども、もう一つはですね、先ほど言いました、申し上げたように、なぜというね、なぜこんな目に遭わないかのかという、その困難の苦しみの意味がわからないということがつらいですよ。聖書の中には患難苦難の意味ということが解き明かしてあります。それは非常に大切なことですね。後でまた見たいと思います。だけどもね、全ての私たちの人生であろうこの患難苦難の全ての意味が解き明かされているわけではないのです。だけども神様は、今日も最後に出てきますが、真実な方であるというね、ここにこれが鍵句なんですけども、なお分からなくて神は真実な方であるから、その苦難を分からなくても神様によって受け止めることができるという、まあ、こういうですね、積極的に言い換えられているわけですね。神様はですね、私たちがこの地上生涯で経験する試練、患難の意味の全てを明らかにされているわけではないのですよ。だけども私たちは信じることがある。この間ですね、教会に来られた方、先生どうぞおいでくださいということでですね、初めてでしたけども、このご訪問させていただきました。そしてなんとね、まあその方もこの私を信頼してくださって、過去のこといろんなことを誰も話さないことをざーっと3時間ずっと話してくださいましてですね、それをお聞きしたのでありますね。まあ、その方はですね、信仰を持っていらっしゃる。ご主人も信仰を持って、クリスチャンホームと言いましたね。カトリックの信仰を持っていらっしゃるんですけど、良い信仰を持っていらっしゃるなと思いましたね。でも、いろんなことがあって、辛い経験たくさんたくさんしてまいりましたということでありまして、何が辛かったかというと、結婚なさいましてですね、最初の子供さんを亡くしていらっしゃる。これは辛かった。さらに、それでも、なお子が与えられて本当に今度はと思った、その2番目の子も亡くしてしまった。これで参ってしまったんですね、この人は。それこそ神も仏もあるものか、信仰を持ってない。でカトリックではこの司祭さんにですね、話すこと、国会話すことができる。でもそんな間取りその子じゃなくて、教会の司祭さんを呼びつけてもう神様、もう本当になぜこの目に合わせろと言ったそうですね。そうすると、その司祭さんは、ダメーってですね、聞いてくださった。なんとか、教えなさいなんて、司祭さんを叱りつけたんで、まあ、その本当に勝ち気な方ですね。そしたら一言言ったそうです。その司祭さんがね、私は、まあ、その方はね、あんたは独身やから何も私の気持ちなんか分かっちゃう、分かちくれない、分からないと、こう言ったんです。その通りです。でも私が自分の子がやがて目の前で貼り付けにされるという、そのような生涯になった子供を宿した方をお一人知っておりますと、こう言ったそうですね。あ、イエス様のことだと素晴らしかったそうです。まあ、この方がその試練を乗り越えたのは、まあ、いろんなことをこの聞いてくれ、言ってですね、聞いてくれた、その司祭さんも、そして自分の主人も、まあ、この方の言い方ですが、主人は私の守護天使でしたという、こういうカトリックのような、守護天使ね、こういう言われます。本当にそうだなと思うんですけども、このご主人が何と言ったか、同じ経験をしながら、子供2人、失う経験をし、辛い経験をしながら、それはな、お前な、それは 神様のくださった味噌汁だ。だから